時刻は11時を回りました。未来始まる宇都宮の時間です。今月のこの時間は宇都宮市の大久保敦子広報官にお越しいただいております。宮ラジからは益子です。大久保広報官、こんにちは。
こんにちは。
11月も間もなく終わり、もうすぐ12月になろうとしていますが、早いものですね。
本当そうです ね。
これから日々寒さを増してくると思われますが、今年の冬はいつも以上に気をつけて過ごさなければなりませんね。
そうですね。例年12月から3月までは季節性インフルエンザが流行する時期になります。新型コロナウイルス感染症と共存しながらの生活が続く今年の冬は、2つの感染症の同時流行に備えなければなりません。
はい。新型コロナウイルス感染症については、今月に入ってから国内で過去最大の感染者数が確認されるなど、全国的に増えているように思われますよね。
はい。
市内では落ち着いているように見えますが、やはり心配です。この冬、私たちはどのような対策を取ればよろしいのでしょうか。
はい。新型コロナウイルス感染症も、季節性インフルエンザも、基本的な感染予防対策は同じです。はい。こまめに手洗い、うがいをしていただくことや、密接、密閉、密集の、いわゆる3つの密を避けること、外出時のマスク着用や咳エチケットなど、これまで行ってきたことを引き続き継続していただきたいと思います。
はい。今までと同じ予防策をこれからも続けていくことが重要なのですね。
はい。
ですが、密接する場面、密閉された空間、密集を避けることが大切だとは十分分かってはいても、寒さが厳しくなってくるこれからの季節は、つい換気を怠ってしまいそうですね。
そうですね。
はい。
室内の暖かい空気を入れ替えるのは心残りでしょうが、国の目安としては30分に1回換気を行うことを勧めています。
はい。
できれば対角になる窓を数分間全開にすることが望ましいのですが、部屋の空気を一気に入れ替えると急に室温が下がるので、お子様や高齢者の方がいるご家庭では注意が必要です。
はい。室温の変化が激しいと体調の管理も大変ですし、暖房費もかさんでしまいそうですね。
はい。そのため国では二段階換気という方法も進めています。
二段階換気ですか。
はい。例えばご自身がいる部屋の窓を開けると冷たい空気が直接流れ込んでくるので、余計に寒さを感じてしまいます。
はい。
そのためまずご自身がいる隣の部屋や廊下などをしっかりと換気します。しばらくするとその空気は建物全体の温度で温まりますので、それからご自身のいる部屋の扉を開けることで空気を入れ替えることができます。こうした二段階方式をによる換気を行えば、寒さを和らげることができます。
ああ、なるほど。ありがとうございます。自分が生活している部屋に直接外気を入れるのではなく、誰も使っていない隣の部屋や廊下などの空気を入れ替えておいて、その空気が温まったら自分のいる部屋に取り入れるのですね。
はい。
なるほど。この方法なら急に室温が下がることもなさそうですね。
そうですね。
うん。
また少しだけ窓を開けておく常時換気も有効ですが、いずれの場合においても感染症対策のために風邪をひくようなことがあってはいけません。うん。室温は18度以下にならないよう注意してください。
はい。
またこまめな拭き掃除や適度な保湿も大切です。加湿器の使用や洗濯物の室内干しなどを行い、湿度は 40% 以上を目安に加湿をしましょう。
はい。この冬は上手に室温と湿度をコントロールして過ごすことがより重要になりますね。季節性インフルエンザ対策は予防接種も効果的です。ところで広報官、感染症の同時流行に備えて、また市では中小事業者や妊娠している方向けに新たな支援を行うそうですね。
はい。まず中小事業者などに向けた支援ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により2月から10月までの間に 3ヶ月連続で事業収入が減収している場合、事業用家屋や焼却資産の固定資産税と都市計画税の負担を軽減します。軽減率は前年同月比の減少率が 30% 以上 50% 未満の場合は2分の1、50% 以上の場合は全額軽減します。また、妊娠している方は1人1回無料で PCR 検査が受けられるようになります。対象となるのは出産予定のおおむね2週間前で、発熱などの感染が疑われる症状のない方になります。
はい。発熱などの自覚症状がない方が対象なのですか？
はい。自覚症状はなくても、ご本人が希望する場合に任意で PCR 検査を受けることができます。なお、発熱などの症状のある方や、無症状でも医師から検査が必要と判断された方は、本検査の対象にはなりませんのでご注意ください。はい、自覚症状のある方は、まずはかかりつけ医など最寄りの医療機関などにご相談ください。
はい。妊婦の方にとっても出産前に安心することができますね。ただいまご紹介いただいた支援について、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、次の電話番号までお問い合わせください。まず、中小事業者などを対象とした固定資産税と都市計画税の軽減措置です。事業用家屋については、資産税課632-2250から2257へ。焼却資産については、資産税課632-2259へお問い合わせください。また、妊娠中の方の PCR 検査について詳しくは、子ども家庭課632-2388へお問い合わせください。さて、話を変えまして、ここからは LRT 一問一答コーナーです。宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますのでご紹介します。こんな質問です。広報宇都宮11月号で LRT 車両の製造写真を見ました。車両はいつ頃納入されるのでしょうかということですが、大久保広報官お願いします。
はい。LRT 車両については着々と製造が進んでおり、令和3年春には1編成目の車両が納入される予定です。車両は常に空気を入れ替える空調システムを搭載しているほか、走行する電気はクリーンパークモバラで発電した環境に優しい再生可能エネルギーを活用する予定ですので、安全安心に利用できます。
はい、ありがとうございます。LRT 車両の登場を楽しみにしています。そして LRT の乗車にはスイカも使えるのでしょうか？
はい。もちろんスイカもご利用いただけます。はい。また、令和3年春にバスで先行導入される地域連携 IC カードトトラは、ベースがスイカとなっておりますので、鉄道、LRT の乗車や買い物にお使いいただけるほか、公共交通利用ポイントサービスや上限運賃制度、高齢者外出支援事業などの地域独自のサービスが使えるようになります。LRT やトトラをきっかけに暮らしがどんどん便利になります。
はい、ありがとうございます。来年春から地域連携 IC カードトトラが導入されるということですが、それまでの期間はバスカードの取り扱いについて注意していただきたいことがあるそうですね。
はい、まずバスカードの販売は11月30日で終了となります。はい、これに伴い、精神障害者の方に交通費助成として交付しているバスカードも11月30日で交付終了となります。また、70歳以上の方に交付している生き生き70高齢者専用バス乗車券は10月31日で交付を終了しています。それぞれのバスカードの利用期間は令和3年1月4日までとなりますのでご注意ください。
はい、
なお、各バスカードの交付終了後、地域連携 IC カードが導入されるまでの間は、回数券での交付となりますので、ご了承ください。また、利用しきれなかったバスカードは、バス事業者営業所で払い戻し、または 回数券に交換することができます。
はい、ありがとうございます。バスカードの販売終了、利用期間など改めてお気をつけください。それでは最後にリスナーへのメッセージをお願いします。
LRT 開業に向け、 JR 宇都宮駅東側の区間全域の8割以上の区間で道路や軌道、施設などの工事を実施しています。工事期間中は皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ youmovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮大久保広報官でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。